皆さん、こんばんは。ゴスペルアワーの時間です。
すっかり秋になりましたね。
秋になってから我が家では、ぶどうや梨や芋の子など、たくさんの美味しい食べ物をごちそうになっていますが、私はぶどうが一番好きですね。
聖書の中には、私はぶどうの木で、あなた方はその枝です、というイエス様の言葉があります。
我が家では、娘が生まれた時、ぶどうのデザインの壁掛けをいろんな人に記念品として差し上げたことがありますが、そのぶどうの一つ一つの房、粒には愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という聖書の言葉が書いてあります。
娘の名前を愛と喜びで秋とつけたので、このぶどうの壁掛けを選んだんですよね。
ぶどうの粒は大抵は美味しいのですが、時々変な味の粒を食べてしまうことがあります。口に入れた途端、うわーまずいと吐き出すことがありますよね。私たちの生活の中でも、愛と喜びや平安の実を結ぶことよりも、時として自己中心、傲慢、不平不満、許さない心などの罪で腐っている粒があるのではないでしょうか。
寛容、親切、善意などの実を結びたいと思っていても、実際の生活では短気、不親切、悪意、意地悪などの実が実ったりしますよね。
私たちの大学の同級生には、上田園恵さんという名前のクラスメートがいました。私はブドウの木で、あなた方はその枝です、という聖書の言葉から、その枝と書いて園恵と読む名前をつけてもらったそうですが、私たちもイエス様につながって、愛、喜び、平安という実を生活の中で結べたらいいですね。
さて、お父さん、今日は何のお話ですか？
今日は石頭のペテロさんというお話を紹介したいと思います。ペテロさんはイエス様の十二弟子の中の一人ですが、イエス様の弟子になった最初から、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意のクリスチャンというわけにはいきませんでした。インターネットでペテロさんについて調べたら、ペテロさんについてはこんな紹介がありました。
おっちょこちょいで、出しゃばりな上に気が短いという性格とか、おっちょこちょい、衝動的、性急、血気盛ん、臆病、それでいて自信過剰とか、自己主張が強い、おっちょこちょいで喋らなくて良い時に喋る、大胆な割には気が小さくて心が安定していなかったとか書いてありました。
性格は直情型というか、思いつきで行動してしまうタイプでした。思い込んだら後先考えずに一直線という感じです。熱心な信仰を持っている一方、失敗も多く、イエス様にしょっちゅう叱られていました。一番行動的で、一番燃えていて、一番おっちょこちょいな弟子でした。
あんまり良い紹介ではないですね。
ペテロさんの本名はバルヨナ・シモンという名前でした。ペテロという名前はイエス様がつけてくれたあだ名、ニックネームでした。ペテロというのはギリシャ語で岩という意味で、石頭、頑固という意味でした。石頭の頑固なペテロが初代教会の岩のようなリーダーにだんだんと変えられていきました。
ペテロさんのお仕事は魚を捕る漁師でした。ペテロさんはイエス様とどのような出会いをしたのでしょう？
それでは聖書を読んでみましょう。ルカの福音書5章1節からお読みします。
ある日、イエスがガリラヤ湖のほとりで説教をしておられるところへ、大勢の人が神の言葉を聞こうと押しかけてきました。
ふと見ると、水際の2艘の小舟で漁師たちがせっせと網を洗っています。 イエスはそのうちの一艘に乗り込んで、持ち主のシモンに少し漕ぎ出してもらい、船の中に座ったまま群衆に説教をなさいました。
説教が終わるとシモンにおっしゃいました。さあ、もっと沖へ漕ぎ出して網を下ろしてごらん。たくさん魚が取れるよ。
でも先生、俺たちは夜通し一生懸命働いたんですぜ。なのに雑魚一匹取れなかった。だけどまあ、せっかくそうおっしゃるんだから、もう一度やってみますがね。
ところがどうでしょう。今度は網が破れるほどたくさんの魚が取れたのです。あまり多くて手がつけられません。大声で助けを求めました。仲間の船が来ましたが、二艘とも魚でいっぱいになり、今にも沈みそうです。
シモン・ペテロはことの真相に気づくと、慌ててイエスの前にひれ伏し、ああ先生、どうぞ私みたいなものから離れてください。私は罪深い人間で、とてもおそばへは寄れませんと叫びました。
イエスはシモンに、怖がらなくてもいい。今からは人間を取る漁師になるのだから、と言われました。岸へ上がると、彼らは何もかも捨ててイエスについていきました。
では、ここで今日最初の賛美歌をお届けしましょう。現代賛美歌、主よ終わりまで、国分ゆりえさんの歌でお届けします。さて、イエス様の弟子となったペテロは、昼も夜もいつもずっとイエス様のおそばにいて、イエス様に従っていきました。そしてイエス様と一緒に過ごしている間に、だんだんと このイエス様こそ旧約聖書が予言しているメシア、救い主であると確信するようになりました。
ある時イエス様は弟子たちに、みんなは私のことを誰だと言っているかとお尋ねになりました。弟子たちは言いました。バプテスマのヨハネだという人もいますし、エリアだという人もいます。また預言者の一人だとか、いろいろです。
じゃああなた方はどうなんだね。シモン・ペテロが答えました。あなた様こそメシア、救い主です。キリストです。生ける神の子です。
バルヨナ・シモン、神様があなたを祝福してくださったのだ。それが分かったのは、天におられる父があなたに個人的に教えてくださったからだよ。あなたはペテロ、岩だ。私はこの岩の上に私の教会を建てる。あなたに天国の鍵をあげよう。とイエス様に褒めていただきました。
すぐその後、イエス様は自分がエルサレムに行って、そこで殺され、3日目に復活することをはっきり弟子たちに話し始めました。ところがペテロはイエスを脇に呼んで忠告しました。先生、とんでもございません。先生ともあろうお方にそんなことが起こってたまるものですか。
イエスは振り向き、サタンよ、行ってしまえ。そんなことを言って私を罠にかける気か。お前はただ人間的な見方をして、神様の立場からは考えてみようともしないのだ、と叱りつけました。
たった今褒められたばかりのペテロさんでしたが、お前は神様のことを思わず、人のことを思っていると叱られました。
イエス様が殺されるなんていうことがあろうはずがありません、とイエス様のことを心配して言ったのに、逆にイエス様に叱られてしまいました。
実はペテロ自身もイエス様を心配して言ったつもりでしたが、実は自分の野心の心配だったようです。そんなことがあろうはずがありません。そんなことをおっしゃったら全てが台無しになってしまいます。と自分の野心が台無しになってしまうことを心配していたようです。ですからイエス様から、あなたは神様のことを思わず人のことを思っているとお叱りを受けてしまいました。
私たちもイエス様に従うというよりも、自分の願いを叶えるために神様を利用しようとしてしまうことがないでしょうか。
私の願った通りになりますようにというお祈り、生き方ではなく、神様の御心のままになりますようにという生き方が大切であるということをペテロさんは学んだんですね。
それではここで今日2曲目の賛美をお届けしましょう。ゴスペルソング力ある主の皆、小坂忠さんの歌でお届けします。
力ある主の皆を 日につき三日目によみがえられた栄光あれその皆に力ある主に我らのため十字架につき
さて、最後にペテロさんがイエス様に教えていただいたもう一つのレッスンをご一緒に学びたいと思います。ペテロさんは自信過剰という欠点がありました。
イエス様が私たちの罪の身代わりとなって十字架にかけられて殺される前の晩、イエス様は弟子たちと最後の晩餐、食事を一緒にされました。最後の晩餐の席上でイエス様はペテロに言われました。
シモン、シモン、いいかね、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願い出たぞ。だが安心しなさい。あなたの信仰が全くダメにならないように祈ってあげよう。だから悔い改めて立ち直った時には仲間の者たちもしっかり立てるように力づけてやりなさい。
するとシモンはとんでもないといった顔できっぱり言い切りました。主よ、何をおっしゃるのです。私は牢獄までもついてまいります。ご一緒に死ぬ覚悟もできております。
ペテロよ、残念だがはっきり言おう。明日の朝、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言い張るだろう。
別の聖書の箇所ではこのように書いてあります。あなた方は皆私を見捨てるでしょう。するとペテロは言いました。
たとえみんながあなた様を見捨てようと、私だけは、この私だけは絶対にあなた様を見捨てなどいたしません。
イエス様はペテロよ、あなたは明日の朝、鶏が二度鳴く前に三度私を知らないと言うでしょう、と言われました。
とんでもない。たとえ死んでも絶対にあなた様を知らないなどとは申しません。ペテロは大声で言い返しました。他の弟子たちも口々に誓い始めました。しかし、自信過剰のペテロさんは本当の自分の弱さに気づいていませんでした。イエス様の言った通り、ペテロはイエス様を三度知らないと言ってしまうのです。
イエス様が逮捕され、裁判で死刑の判決が出されました。ペテロはイエス様が心配で、人混みの中に紛れてイエス様の裁判の様子を見守っていました。その場面の聖書箇所を読んでみましょう。
ペテロは中庭に座っていましたが、一人の女中がやってきて、あら、あんた、イエスと一緒にいた人じゃないの？二人ともガリラヤの人でしょう、と話しかけました。ところがペテロは、人違いだ、変な言いがかりはよしてくれ、と大声で否定しました。まずいことになった、と急いで出口の方へ行きかけると、また別の女中に見つかりました。
女中は周りの人たちに、ねえねえ、この人もナザレから来たイエスという人と一緒だったわよ、と言いふらすではありませんか。
ペテロは慌ててそれを打ち消して、その上、断じてそんな男は知るもんか、と誓いました。ところが、しばらくすると、近くにいた人たちが彼のところへ来て、口々に言い始めました。いやー、お前は確かにあの男の弟子の一人だぞ。 隠しても無駄さ、そのガリラや鉛が何よりの証拠だからな。
たじたじとなったペテロは、そんな男のことなんか絶対に知るもんか。これが嘘なら、どんな罰が当たっても構わないぞ、と言い出しました。するとどうでしょう。すぐに鶏の鳴く声が聞こえました。
鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろう、と言われたイエスの言葉を思い出したペテロは、外へ駆け出していくと、胸も張り裂けんばかりに激しく泣き崩れました。
ペテロさんは、自分だけは絶対大丈夫。他の弟子たちは裏切ったとしても、この自分だけは絶対イエス様に従い通す、と自信満々でしたが、イエス様なんか知らない、と三度も言ってしまいました。イエス様がペテロさんにおっしゃった通りでしたね。
ではここで3曲目の賛美歌、賛美歌243番、ああ主の瞳眼差しよを森山良子さんの歌でお届けします。今日は石頭で頑固、そして自信過剰なペテロさんのお話を紹介しました。私たちも自信過剰になって人を見下したりする欠点や弱さがあることに気づいて、悔い改めて誠のブドウの木であるイエス様の愛の中にとどまり続けて生きていくとき、私たちの生活の中にも愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という実を結ぶことができるように変えていただけます。
ぶどうを食べるたびに、一粒一粒味わうたびに、私たちの生活の中にも愛の実が実り、喜びの実が実り、平安の実が実ることを祈っていきたいですね。さて、そろそろ終わりの時間になりました。
この番組は毎月第2金曜日夜7時からと、翌週月曜日夜7時半からお送りしています。 教会や聖書についての質問がありましたら、fm@lovej3.com までメールでお問い合わせください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
それでは、
この次は
11月にまた
お耳にかかりましょう。